はようございます。それでは一言お祈りをさせていただきます。いつまでですか主よ、私が叫び求めているのにあなたが聞いてくださらないのは、暴虐だとあなたに叫んでいるのに救ってくださらないのは、なぜあなたは私に不法を見させ苦悩を眺めておられるのですか。暴行と暴虐が私のそばにあり、争い事がいさかいが起こっています。そのため見教えは麻痺し、裁きが全く行われていません。悪しき者が正しい者を取り囲んでいるからです。そのため曲がった裁きが行われているのです。天の地なる神様、今日共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。今ハバクク書の冒頭の部分を読みましたけれども、かつて土日をいつまでですかと預言者が叫ばなければいけないような状況がありました。今も私たちのこの世界でそのようなことが起こっていることに改めて私たちは気づかされています。いえ、以前からずっとそのようなことは世界のどこかでありました。本当にそういったことに対して私たちがあまりにも無関心であったこと、あるいは知恵の足りなかったことを本当に思わされております。主よ、私たちがまたそのような目を持って、また日々あなたの御前に祈ることができますように。本当に私たちは自分たちの周りにしか目を向けられないようなものですけれども、どうぞあなたのその見る目を持っていろいろなことを見させてくださいますようにお願いいたします。今朝もこのように御言葉を共に聞く機会が与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちを導き、あなたの御言葉が心に留まりますように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今日も会堂に集まっている方々、あるいは、LINE や Zoom でこの場につながっている、参加している方々、皆さんが共に神様を今礼拝していることを感謝しています。今週もテモテの手紙第2からメッセージをさせていただきます。この時パウロは、ローマで2回目の牢獄、投獄、そういった中にありました。それだけでもパウロにとっては非常につらい、意気消沈するような状況ですけれども、それだけでなく多くの人たちがパウロから離れていってしまったということ、そしてエペソをはじめとするいろいろな教会で混乱が相変わらず続いているということ、そういったニュースはパウロを意気消沈させたと思うんですね。年齢的にもおそらくパウロは60代になっていました。今の感覚で言えば70代80代と言っていいかもしれません。当時としては高齢です。肉体の衰えもあります。パウロはそんな獄中からテモテへ手紙を書きました。パウロ自身が非常に苦しい、辛い状況にあったということです。しかしその中にも、オネシポロ、あるいは手紙に登場するルカ、ティキコ、その他の人々はパウロを見捨てることなく最後まで彼と共に奉仕をしていました。でも何といってもパウロにとって、最愛の同労者はテモテだったわけです。パウロはもう一度テモテに会いたいと願ってこの第二の手紙を書きました。こういう状況で書かれたテモテの手紙第二には、そんなパウロの素直な思い、あるいはある時は怒り、ある時は落胆し悲しむ、しかし神様を見上げて喜びを感じている、そんな正直な感情が表されています。そしてこれは主イエスキリストの福音を伝える、宣教することに生涯をかけてきたパウロの覚悟、 まあ、最後の信仰の証でもあるわけです。まあ、先週は偽りのない信仰、健全な信仰こそがどんな苦しい状況や試練の中にあっても私たちを強め守ってくださるということを話しました。まあ、それが偽りの教師たちによって荒らされていたエペソの教会で、まあ、テモテは奮闘していたわけですが、そのテモテへパウロが伝える第一のことだったということです。まあ、今朝は2章に入りますけれども、少し先週お話しできなかった1章の8節から、以降を振り返ってみたいと思います。1章8節から14節でパウロはテモテに対して困難な中でも忠実に奉仕しなさいということを訴えています。この8節の言葉ですね、神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください、福音のために私と苦しみを共にしてください、まあ、この訴えは2章3節でも繰り返されています。福音のために私と苦しみを共にしてください。今パウロが、そしてテモテが味わっている苦しみは福音のためだったということです。その上でパウロは9節、1章の9節から12節で福音とは何かについて語っています。まとめて言うならば、それは私たちの働きによることではなく、神様ご自身の計画と恵みによることだ、そのように言われています。福音とは主イエス様によって表され、そして完成された神様の救いの技のことです。ですからそれは最初から最後まで神様の計画と恵みによることだということです。パウロやテモテ、その他の人たちは福音のために神様によってさまざまな働きに任命されました。まあ、パウロはですから、この福音、すなわちイエス・キリストに絶対の信頼を置いていたということです。まあ、パウロは今自分が受けている苦しみ、まあ、特に獄中にあるということがそうなんですけれども、それは福音を述べ伝えて証しするために受けている苦しみである、そういう確信を持っていました。だからこそテモテに対しても、福音のために私と苦しみを共にしてくださいと、まあ、訴えているわけです。先週も少し話しましたが、1章の15節から18節では少し、まあ、話が脱線していますけれども、今のこの福音のために私と苦しみを共にするということに関連して言われていると思われます。つまり苦しみを避けるようにパウロから離れていった人たちが多くいたということです。15節、あなたが知っている通り、アジアにいる人たちは皆私から離れていきました。その中にはフィゲロとヘルモゲネがいます。まあ、残念ながら苦しみを共にするよりは避けるようにしてパウロから離れていった人たちが多くいたというんですね。その中でオネシポロと家族、まあ、おそらくこれは家の教会のことだと思われますが、まあ、彼らはパウロから離れることなく、それどころか彼を元気づけてくれた、ローマでわざわざ探し出して見つけ出してくれた、そのことを言っています。まあ、なぜ多くの人がパウロから離れていってしまったのか、詳しいことは書かれていませんけれども、まあ、その大きな原因の一つが、今パウロはローマで犯罪者として牢獄に入れられているということです。もちろんそれは福音宣教のためなんですけれども、そのようなパウロと関わり合いになることを恐れた人たちが、まあ、パウロから離れていってしまったということではないかと思うんですね。今年は4月17日がイースターです。で、教会の暦、まあ、私たちの教会はあまり、採用しているとは言えないようなことなんですけれども、まあ、先週から主イエス様の十字架の苦難を覚える受難節、まあ、これは40日前ということなんですが、に入っています。まあ、レントと言われたりもします。十字架にかかられる前、イエス様は弟子たちに十字架の予告をされました。その中で自分の十字架を追ってご自分に従うようにと言われました。 マタイ、マルコ、ルカ、それぞれの福音書で言われていますが、マルコの8章34節を読みします。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。そのようにイエス様は十字架にかかられる前、ご自分に従う者たちに言われたわけです。パウロは確かにイエス様に従うようになってからは自分の十字架を追ってイエス様に従ってきました。つまりそれが福音のためにイエス様と苦しみを共にするということです。福音のためにイエス様が味わってくださったような苦しみを共にしていく、それが自分の十字架を追うということです。だからパウロはテモテに対して、今度はあなたが私と一緒に福音のために苦しみを共にしてくださいと訴えています。それはイエス様と苦しみを共にするということ、自分の十字架を追ってイエス様に従うということなんだ、そのように語りかけているわけです。さて2章に入ります。2章の1節をご覧ください。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。改めてパウロはテモテに私の子よと呼びかけています。1章2節では愛する子と呼びかけています。これはテモテとパウロの、関係からすればその通りだなということを先週お話ししました。そうやって再び、この15節から18節で一旦、ちょっと脇道にそれたような感じですけれども、ここから再びテモテに対する言葉が続いていくわけです。私の子よと訴えを再開します。キリストイエスにある恵みによって、キリストイエスにある恵み、それによって私たちは救われました。皆さんよくご存知のアメージング・グレイスという賛美歌がそう歌っていますけれども、私たちが救われたのは驚くような恵み、イエス・キリストの恵みによって私たちは救われたわけです。アメージング・グレイスを書いたジョン・ニュートンは奴隷商人から救われましたが、パウロは迫害者でした。クリスチャンたちを捕らえ、時には命を奪うような迫害者、そのパウロが救われ、福音を述べ伝えるようになったのはイエス・キリストの恵みによってです。それだけではありません。救われた私たちが今主イエス様の恵みによって生かされ導かれているということです。ここまでパウロは何度もキリストイエスにおいて、キリストイエスにあってと繰り返しています。神徒聖書講座では少しだけギリシャ語の勉強もやっていますが、エントークリストゥという言葉ですけれども、キリストの中に、キリストにおいてという言葉が繰り返されています。その中にはイエス・キリストの交わりの中に私たちはどんな時も生かされている、どんな時も私たちはイエス・キリストの中にある、そして強められる、特に困難の中にあるテモテにとってはそのことが必要なんだということをパウロはここで訴えているわけです。さて3節から6節ではパウロは3つの例えを通して、なぜ今テモテがパウロと苦しみを共にしなければならないのかについて説明をしています。第1の例え、それは兵士の例えです。ちょうど今本当に戦いが起こっているので、何とも言えない気持ちにもなりますけれども、少なくとも例えとして、兵士というのは非常に分かりやすい例えであることは確かです。兵士というものは自分の務めと任務を理解しているはずなんですね。本当かどうか分かりませんが、ロシアのある部隊はですね、何のために何をするのか分からないまま連れてこられてしまったっていうようなことが言われていました。もしそうだとすると、逆にその兵士たちも本当に気の毒なだと思うしかありません。普通は兵士は自分の務めと任務を理解しています。そしてそれ以外のことは一切しない、少なくとも戦いの現場ではそれ以外のことは一切しないわけです。そして兵を雇った、送った、指揮官、上官の意図を理解して、そして彼を喜ばせようとします。 まあ、パウロは福音宣教のために召された人たちをこのように兵士に例えているわけです。つまりキリストの兵士は自分を召してくださったお方、つまり主イエスキリストの御心に従い、そして主を喜ばせることに集中していく。あなたはまさに今キリストの兵士ですとパウロは言っています。次の例えは競技者です。これも今ちょうど今日で、北京パラリンピックが終わりますけれども、競技者は主催者の定めた規定に従って競技をするのでなければ栄冠を得ることはできません。ですからイエス様に従う者はイエス様が与えてくださった健全な信仰と教えに忠実であるべきだ。そのような人は神様から栄冠を受けるでしょう。しかし健全な信仰と教えから外れた人、捨てた人にはもはや競技者としては失格で栄冠を受けることはない。そのようにパウルは言っています。3番目は農夫の例えです。農家あるいは農業をしている方もたくさんおられると思いますけれども、労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきですと言っています。まあ、パウルは主イエスキリストの福音のために労苦している人に与えられる報酬や祝福についても語っています。一体それは何なんだろうか。パウロ自身はもはやもう牢屋から出ることは望めない状態にありました。まあ、パウロはもうその覚悟があったわけです。自分の働きは間もなく終わるだろう、召される日も近いだろう、それを知っていました。そんなパウロが後継者にであるテモテに伝えているのは、最後まで忠実に主に従った者に与えられる栄冠報いです。ですからここでのパウロの言い方は、もはやそれはこの世での賞賛や栄光報酬ではないという、まあ、意味合いが非常に強いように思います。もちろんそれだけではないと思います。まあ、しかしここでパウロが言っている言葉には、もはやこの世では賞賛や栄光報酬を受けられないとしても、イエス様の前に出た時にこそ私たちは栄冠、そして分け前ですね、報酬を受けることができるのだというメッセージが伝わってきます。黙示録の中でイエス様が語られた言葉の中にもそのような言葉があります。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与える。まあ、イエス様は黙示録の冒頭の部分でそのように語られました。さて2番目の点に入っていきたいと思います。先週は一章で繰り返されている一つの言葉として、思い起こす、覚えている、そういった言葉があるということを言いましたが、ここでもそれが用いられて、イエス・キリストのことを心に留めていなさい、まあ、これは思い起こす、覚えていると同じ言葉なんですが、イエス・キリストのことを心に留めていなさいと語りかけています。福音を述べ伝えているクリスチャンがイエス・キリストのことをいつも覚えていることは、まあ、ある意味当たり前のことです。しかしパウロはあえてここでイエス・キリストについて御言葉から正しく知ること、そして確かに起こった出来事として正しく知ることの大切さを伝えています。まあ、このパウロの言葉からも健全な信仰の大切さということが伝わってきます。もう一度8節をお読みします。イエス・キリストのことを心に留めていなさい、私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。まあ、今洗礼準備の学びもしているんですけれども、使徒信条を読みながら、まあ、ちょっと御言葉でそれを確認しています。イエス・キリストがダビデの子孫として生まれたということ、これは何を意味しているでしょうか。このお方は神様のご計画、予言の言葉の成就実現として生まれたお方なんだということです。ダビデの子孫として生まれた、まあ、それは単にユダヤ人にとって何か誇りとかいうことではなく、旧約聖書、御言葉に書かれたその神様の約束、私たちを救うための神様のご計画、 その実現成就として生まれたのがこのイエス様という方なんだということです。そして死者の中からよみがえった方、まあえてここでは十字架にかかられたということは省略されていますけれども、十字架にかかって死なれ死者の中からよみがえったお方である、それこそ私たちの信仰です。イエス様の十字架とよみがえりは私たちの信仰の中心です。で、私たちの救いはイエス様の十字架のあがない、そしてよみがえりにこそかかっています。ですからこの8節の短い文章の中でパウロは私たちが信じる、そして頼る福音を、まあ、端的に説明しているわけです。なぜ福音のために苦しみ時には命を懸けないといけないのか。もし福音が曖昧ではっきりしないもの、信じていいかどうかわからないものであるならば、どうしてその福音のために苦しんだり命を懸けることができるでしょうか。それはほとんど無意味なことです。まあ、さっきも言いましたが、もし、本当ならば何の目的かわからないで戦場に連れてこられた兵士は悲惨です。自分は何のために命を懸けているのか、何のために戦っているのかわからない。私たちもそうであってはいけない。福音とは、イエス様とはどういう方なのか、そのことを理解してこそ私たちはそのために労苦することができるわけです。しかしこのイエス様の福音が確かなもので、神様のご計画と恵みであるならば、たとえこの福音を伝えるために苦しむことがあったとしても、それは無駄なことではない。むしろ神様から受ける栄光へとつながっていくこと。だからこそ改めてパウロはイエス・キリストのことを心に留めなさい、まあ、留め続けなさいとテモテに言っているわけです。さて9節ですが、改めてパウロはこの福音のために私は苦しみを受け犯罪者のようにつながれていますと言っています。まあ、犯罪者のようにつながれている、まあ、ここでの犯罪者という言葉ですけれども、これはルカの福音書24章に登場するイエス様と一緒に十字架につけられた2人の犯罪人について使われている言葉です。まあ、それ以外では使われていないんですね。重大な悪事や犯罪を犯した人のことを指す言葉です。使徒の働き28章に書かれている最初のローマでの投獄の時は、まあ、自分で借りた家に住んだと書いているように、ある程度自由が与えられていました。でも今回の投獄ではパウロは鎖につながれていると言っています。つまりより重大で深刻な状態に置かれているということがわかります。まあ、あるいはパウロはここで主イエス様と一緒に十字架につけられた犯罪者と同じように、自分も今イエス様と同じような苦しみを味わっている、そのことを意識しているのかもしれません。しかしパウロが苦しみを受け鎖につながれていたとしても、主イエス・キリストの福音の別さえる働きは続いていきます。なぜなら神の御言葉は決してつながれることはないとパウロは言っています。この世の権力者、迫害者たちは神様の御言葉を語る人たちを迫害し、鎖につなぐことはできても神様の御言葉が述べ伝えられていくことを止めることは決してできないのだということです。この後の4章2節で、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと言われていますように、どんな状況にあっても神様の御言葉は述べ伝えられていきます。パウロはピリピ人への手紙1章13節で同じような場面で語っていますけれども、そこを少し読んでみたいと思います。ピリピ人への手紙1章13節、私がキリストの上に投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。このようにパウロは言っています。まあ、これは1回目の投獄の時のことですけれども、この時もパウロが投獄されたことによって、まあ、もちろんある人たちは意気消沈したでしょうが、 しかし多くの信徒たちは意気消沈するよりはむしろ勇気を与えられ、信仰を燃やされて大胆に御言葉を語るようになったのだということです。まあ、より深刻な2回目のこの投獄の時、パウロ自身はもう自分の働きはここで終わりだろう、自分の務めはここまでだ、そのように思っていましたけれども、しかし神の御言葉の宣教は続いていく、そのことを確信していました。そしてそれを担う一人がテモテなんだという確信があるわけです。最後の点に入りたいと思います。まあ、新改訳聖書2017を読みますと分かりますが、11節から13節は、まあ、4行からできている賛美歌だと考えられています。新約聖書の中には初代教会で歌われた賛美歌と思われるような文章が何度か登場します。まあ、初代教会では大切な教え、信仰の内容といったことが教会の人々が、まあ、記憶しやすいように賛美歌として歌われることがあったと言われています。11節から13節は4つの、もし何々ならという言葉からできています。少し直訳的に、紹介したいと思います。もし私たちが共に死んだのであれば共に生きるだろう、もし私たちが耐え忍んでいるなら共に王として治めるだろう、もし私たちが拒むなら彼もまた私たちを拒むだろう、もし私たちが真実でないとしても彼は常に真実である、なぜなら彼は自分を拒むことができないから。まあ、今紹介したようことからも分かると思いますが、最初に私たち信仰者の態度が語られています。その次に主イエス様がどのような結果を与えてくださるのかということが語られています。もし私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる、この表現を聞いてすぐに思い出すのがローマ6章8節の御言葉です。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。コロサイ人への手紙2章20節にも、もしあなた方がキリストと共に死んでと書いていて、その後の3章1節にはあなた方はキリストと共によみがえらされたと書かれています。まあ、つまりパウロは私たちクリスチャンの救いとはキリストと共に罪に死に、キリストと共によみがえることだ、よみがえることなんだということを改めてここで示しているわけです。まあ、それは私たちが受ける洗礼に込められている意味でもあるわけです。キリストと共に死んだ私たちは新しい命に生きるものとされている。そして究極的には私たちは主イエス様と共に天の御国で生きることになる。まあ、いつ殉教してもおかしくない状態にあったパウロにとってそれはまさに現実のことでした。2番目ですが、耐え忍んでいるならキリストと共に王となる。まあ、ここではよりはっきりと今の迫害の世の中を耐え忍んでいるならば天の御国で祝福を受けるだろう、まあ、つまりもうパウロの関心はこの世にはないというような表現です。あるいはこれはキリストの再臨のことを言っているのかもしれません。まあ、パウロがここまで繰り返してテモテに言ってきたことはキリストのために苦しみ忍耐することがこの永遠栄光へとつながる、栄光の冠へとつながることなんだ、そのことが歌われているわけです。3行目ですけれども、キリストを否むならキリストもまた私たちを否まれる。この2番目とは正反対に私たちクリスチャンが主イエス様の福音のために苦しみを受けることを拒んでしまう、あるいは世と妥協してキリストを否む、拒んでしまう、そのことが言われています。これもマタイ10章33節のイエス様の言葉を思い起こさせるものです。マタイ10章33節のイエス様の言葉を思い起こさせます。しかし人々の前で私を知らないというものは私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。 パウロは福音のために苦しみを受けて鎖につながれています。自分を見捨てて離れていってしまった人たちのことを意識しているのかもしれません。まあ、非常に厳しいことですが、福音のゆえに受ける苦しみ、困難の時にこそ私たちの信仰が試されます。私たちの信仰がどんなものであるかが明らかにあらわにされます。まあ、決して私たちは取り繕うことはできないでしょう。耐え忍んでキリストと共に栄光を受けるものとなるのか、それともキリストを否んでキリストに否まれるものとなってしまうのか、もちろんパウロはテモテに対して、そして私たちに対して、耐え忍んでキリストと共に栄冠を受けるものとなるようにと願っているわけです。最後4つ目に目を留めたいと思います。私たちは真実でなくてもキリストは常に真実である。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である。私たちクリスチャンの側の不誠実、不信仰、不真実にもかかわらず、キリストの真実は変わらない。キリストの福音、恵み、救いの御業は決して変わらないと歌われています。ローマで鎖につながっているパウロにとっては、今の状況は決して喜ばしいものではありません。多くの人がパウロから離れていきました。その中にはキリストを否定するような人たちもいました。まあ、信仰的に問題はなくとしても、パウロの信頼を裏切った人たち、パウロから離れていってしまった人たちがいたことも確かです。まあ、残念ながら私たちが人に信頼を置くならば、時には裏切られる、失望させられることもある。それが私たちの現実です。私たち自身がある人たちを失望させてしまう、あるいは私たち自身が決してそんなつもりはなかったのに結果として裏切ることはあります。それが私たちの現実です。もちろんそういった人たちばかりではありませんでした。パウロを見捨てることなく、獄中にあるパウロと共に、そしてパウロに代わって主イエス・キリストの福音を伝え続けた人たちがいました。まあ、それが最初に紹介したオネシポロとその家の教会の人たち、あるいは4章11節に出てくるルカ、マルコ、そしてテモテやテトスといった人たちでした。そして何よりもパウロにとって幸いなことは、主イエス・キリストは常に真実であるということです。あるいは私はここから、ヘブル書13章8節の御言葉も思い出します。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがない。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがない。ご自分を否定できない、否むことができないお方は常に真実なお方である。まあ、ここに私たちの希望があるということです。まあ、私はふとこんなことを考えたことがあります。いや、私自身は本当にあまりにも小さい時から疑うことなく信仰を持ってきたので、まあ、ある時ふと立ち止まってこんなことを考えたことがあります。もし仮に私が信じてきたお方、主イエス様が真実でないなら、主イエス様の福音が嘘だったら、私はどうするだろうかってふと考えたことがあります。まあ、でもこんな結論に至りました。もしそうだとしても、主イエス様以上に真実なお方、主イエス様の福音以上に確かなことがこの世にあるんだろうか。いや、決してそれはない。それならば私はこのお方に、この福音に全てをかけてみよう。もしこの方が不真実、嘘ならば、もはや世の中に真実は存在しない。イエス・キリストは常に真実だから、まあ、そんな結論に至ったんですね。まあ、本当にふと、いや、自分は本当にもうなんか信じ込まされてきたんじゃないか、刷り込まれてきたんじゃないかと、まあ、ある時本当に真剣にそのことに悩んだことがありました。まあ、非常に懐疑的になった時もあったんですけれども、まあ、進学校に実は入る直前が一番信仰的に最悪な時でした。そこから、まあ、なぜかですね、いろいろと考える中で、なぜか進学校に行くことになったわけですけれども、皆さんはどう思われるでしょうか。もしイエス様が真実でない、仮にそうだとしたら、 もはやこの世の中に真実ってあるんだろうか。そう思った時に、まあ、確かにわからないことはいろいろあるんです。でも私はこのパウロも言ったようにイエス・キリストは常に真実である、まあ、このことに私の人生をかけてみよう。改めてそんなことを思いました。まあ、これはパウロが信仰の生涯の最後に改めて確認したことだと思うんですね。イエス・キリストが真実であるということは私たちの信仰の出発点であり、そしてゴールでもあるということです。イエス・キリストが真実であると信じたからこそ私たちの信仰は始まり、そしてやがて私たちのゴールに達するときに改めてやはりイエス・キリストは真実であったと確信する。それが私たちの信仰の生涯だと思います。まあ、何回かお話ししていますが、私が前にいた団体の設立者の一人の女性宣教師が日本を去る前に語られたその言葉の中に、まあ、そんなニュアンスの言葉がありました。イエス・キリストが真実であることを知り続けることが大切です。まあ、最後のメッセージでそんな言葉を語られて、まあ、その先生は帰っていてそこで召されました。まあ、その先生も主に仕える生涯を通してイエス・キリストが真実であるということをさらに深く知ることができたのだということです。少し戻りますが、パウロも1章12節でこんなことを言っています。私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからですと証ししました。まあ、今お話ししたようにですね、11節から13節は私たちキリスト者の信仰の生涯を示しています。私たちはキリストと共に死んでキリストと共に生きるようになり、私たちの信仰の歩みが始まります。で、私たちの信仰の歩みは世にあってさまざまな苦難があり、時には耐え忍ぶことが必要です。中にはキリストを拒む人、否定する人たちもいます。あるいは私たちがそのような時になるかもしれません。しかしキリストは常に真実なお方であり、私たちが最後まで信じるべきお方です。使徒ペテロもキリストを3度否定しました。パウロもキリストを迫害する人でした。しかし神様の恵みと憐れみによって福音のために苦しみ生きるものとされ、キリストが常に真実なお方であると証しする人となりました。私たちはどうでしょうか。キリストは常に真実なお方であると証しできるような信仰の生涯を歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。